皆様おはようございます。
おはようございます。
前回まで2回にわたってイエスが語られた例えについて学んでまいりました。これらの例えというのは実際には神の王国、神の支配に関するもので、イエスはご自分が述べ伝えておられた神の王国、神の支配、それがどのようにこの世界に実現していくのか、そのことを特に種まきというありふれた農業の風景を題材にしながら語っておられました。神の支配というのは人間の目から見ればちっぽけな種のような、ちっぽけなイエス様の活動の中で既に始まっていて、それはいずれ誰もが無視できないような大木のように成長する、そのことがこれらの例えの一番のポイント、エッセンスでした。そして今回から再びイエスの実際の宣教活動に戻ってまいります。ただ前回のところとやはり違う点がありまして、今日のですね4章35節から8章の26まで、4の35から8章の26まで、かなり長いところですが、これは一つのまとまりになっています。4章の35から8章の26までは一つのまとまりになっています。でここはですね大変大きなところなんですが、その中心的なテーマというのは、今日の説教題でもありますイエスの権威ということであります。これまでもですねイエス様はガリラヤでたくさんの力ある技を行ってきましたが、しかしこれからのですね起こるイエス様の御業、奇跡というのは今までのものよりもはるかにスケールの大きい、大変信じがたいような奇跡を行っていって、その通じてイエス様はご自分の権威を示していくということです。具体的に言いますと、この4章の35から8章の26節までは、10の奇跡を行うんですね。10個の奇跡ですね。モーセがエジプトで10の印を行いましたが、それに匹敵するような10のですね、奇跡をする。これ数えていくと本当に10なんですね。でそのうちの最初の5つの奇跡というのは、この主にガリラヤの周りで行う奇跡でありまして、その次に一旦イエスは故郷のナザレに戻りまして、で後半は、ユダヤ人以外、いわゆる外国人、異邦人の住んでいるエリアで5つの奇跡を行う。ですから5つの奇跡はガリラヤ湖でナザレを挟んで、残りの5つは異邦人の地で行う奇跡、10の奇跡を行っていくわけですね。でこの奇跡というのが今までのですねいろんなたくさんの癒しを行うわけですが、それとちょっとレベルの違う非常に、印象的な奇跡を行っていって、イエスの権威を示していく、こういう構造になっているんですね。ですからマルコ福音書ってとてもこう何て言いますかね、非常によくできた福音書というかですね、非常によくまとめられている福音書でありまして、なんとなくこう淡々とストーリーが進んでいくわけですが、ちゃんとこういうですね10というですね、数を踏まえて、物語をこう形作ってるわけですね。で今日の箇所はそのうちの最初の2つの奇跡を記しております。ですから10の奇跡の2つ目だということ、1番2番ということを頭に入れてですね見ていきたいと思うんですね。で早速今日のね与えられた御言葉を見ていきたいと思うんですが、最初このガリラヤ湖の周りでの奇跡なんですが、最初はまさにガリラヤ湖そのもので起きた奇跡ですね。今日のところではまずイエスが伝道の本拠地であるカペナウム、ペテロの家のあるカペナウムで教えていたイエスはガリラヤ湖をですね船で渡って向こう岸に行くことにしたわけですね。で向こう岸っていうのはちょっとこう地図があると本当分かりやすいんですけど、カペナウムからですねこの東側の方に向かっていくんですね。東の方にある、ゲラサというゲラサ人の地に向かっていきます。でこれってすごく大事なことで、ゲラサというのはユダヤ人じゃないんですね。ユダヤ人、ゲラサ人です。外国人の住んでいるところに行くわけです。 でゲラサというのはですね、デカポリスと言われるエリアにあるんですね。デカポリスというと何かこう横文字ばっかりですが、これは10の都市と言いますね。 10の都市というのがデカポリスという意味なんですが、でゲラサはこの10の都市の一つです。ですから、異邦人の10の都市のうちの一つに向かうわけです。で実はこのマルコ福音書でイエス様が外国人の住んでいるところ、異邦人の地に向かうのは今回初めてなんですね。ですからこれはとても大事な場面であります。ですからイエス様初めて、ユダヤ人ガリラヤのところを離れて異邦人のいるところに向かっていくということですね。これはデカポリスの一つであると。イエスたちはですね、一行は夕方になってから船で、そのカペナウンを出て、東の方に船を渡っておりですね、ガリラヤ湖、そこまで巨大ではないんですが、やっぱりでも大きな湖で、ちょっとこの海を思わせるようなスケールがあるわけですが、夜も深まっていく中ですね、だんだんとこの、向かっていくわけですね。で昨日もね、この辺の一帯ものすごい雨が降りましたけど、ちょうどですね、このイエス様の行った時もですね、本当に急に、湖が荒れ模様になってきた。で突風が吹きつけてきて、内でいた湖が大揺れになってきた。でその湖上を進んでいた船は波や風に翻弄されて、今しも沈没しそうな有様になってきたということですね。ですから大変な状況になってきた。最初はね、出ていくときは全然大丈夫かと思ったら、途中のね、ところで大変な大雨に、巻き込まれてしまった。緊急事態ですね。そこで、じゃあイエス様はどうしたかというと、船を漕いでいたんですね。船を漕ぐっていうのは、ね、寝てるという意味ですけど、船を漕いでやすやすと眠っていたと。弟子たちは生きた心地がしないわけですね。で一生懸命このイエス様は起きてくださいってこう起こすわけですね。でこの時点でですね、弟子たちもまだイエス様にはですね、今までいろんな奇跡見てますけど、嵐まで沈める力があると確信していたかどうか分かりませんが、何しろですね、もう藁をもすがる思いで一生懸命イエス様を起こして、助けてくれということを願うわけですね。するとこうイエスはスッとこう起き上がって、突風と風に向かって、叱りつけると、黙れ沈まれと言われました。すると風はすぐに止んで湖もないでいったということですね。でこれはものすごい話ですね。今までもイエスはいろんな技を行ってきたわけですが、しかし今回の奇跡はこれまでとも次元が全然違うわけですね。今までイエス何してきたかというと、病を癒す、あるいは悪霊を追い払うということをしてきたんですが、これは確かにね、目覚ましいものなんですが、しかし大事なことはですね、これ当時のユダヤ人で、この病の癒しとかですね、悪霊を追い払う人は他にもいたんですね。当時のユダヤ人の文章を読むと、そういう人がいたことが書かれています。新約聖書そのものにもそういう人がいたって書いてますね。ですから病の癒し人とかですね、悪霊払いをする人はイエス様だけでなかったと。ですからイエス様は確かに、こういうことをして人々からすごく尊敬を得たわけですが、他にもそういう人いたわけですね。それどころかですね、今日科学が進歩した今日でさえ、エクソシストと呼ばれるですね、悪霊を払う人たちは本当にいるわけですね。カトリックにはそういう人たちがいるわけですし、また病気が奇跡的に治るということも今日でもあり得るわけです。もちろんこの何かインチキみたいなですね、奇跡と喧伝されるだけの病の癒しっていうのはたくさんあってですね、そういうこう何かこう前貸しのような霊媒なんて言いますかね、癒しを行う人っていうのはたくさんいるわけですが、しかしですね、そういう何かこうインチキの中にも本物が確かにですね、数は少ないんですがあるということは思わされます。確かにそういう具体的にちょっと申し訳ませんが、今の世の中でもですね、ほとんどの病の癒しというのは結構インチキが多いんですが、本当にこれはもう癒しとしか思えないということは実際あります。これは否定できないことなんですね。このようにですね、病を癒すこととかですね、悪霊を追い払うというのは確かにすごいんですけど、でも他にもできる人いるわけですね。ですからイエス様は確かにすごいんだけど、他にもそういう人がいると。 ですからイエス様はそういういろいろいるあまたにいるこの癒し人とか悪霊払い師の中でもですね、最もこの力のあるこのトップスターみたいなんですね、比較の中で一番すごいという感じだったんですね。しかし今回のねこの奇跡っていうのはそのレベルが違うんですね。他の人ができることではない、人間とか悪霊とかですね、そういう人格や意志を持った存在ではなくて、自然そのものを屈服させる、服従させるっていう、そういう力はですね、当時のユダヤ教の文献を、ユダヤ人の文献を読んでもないですし、もちろん現代でもいませんね。やっぱりこう、病気を癒すということは今でもたまにありますけど、何かこうね、嵐を沈めた人なんていうのは聞いたことないですね。これは昔も今もいないわけです。で、旧約聖書、奇跡いっぱい書いてますけど、旧約聖書を見てもですね、そんなことできた人っていないんですね。もうモーセぐらいですね。それこそ10の奇跡を行ったモーセぐらいしかいないわけですね。で、むしろ旧約聖書の中で自然の力を服従させる力を持った人っていうのはもう神様だけですね。神だけがそういうことができると。で、ヨブ記にはこの大自然を従える神の姿が描かれていますが、一例としてこの開けずに結構ですが、38章10と11にこういうのがありますね。私はこれを区切って境を定め、かんぬきと戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれ。という波を制する、波を従える神のことを書いてあるわけですね。ヨブ記にはこの神羅万象、自然の力をこう従える神の力がですね、これでもかってぐらい出てきますが、逆に言うとこの神様ぐらいしかですね、ぐらいというか神様のみですね、自然の力をこう服従させるって神様しかいないっていうのが聖書の教えなんですね。ですから、イエスさん今までいろんな奇跡を行ってきたんですが、病の癒しとか悪霊払いは確かにすごいんですけど、これは他の人間もやってると。しかしこの自然の嵐を鎮めるっていうのはこの神様しかできないことをやってるわけですね。ですからこれは大変大きなイベントであると。で、弟子たちももちろん今までのイエス様はね、すごい力を持った素晴らしい神の人だと尊敬していたわけですが、この出来事を体験することでちょっとこのイエスへの認識が変わるわけですね。ものすごい人ですけど、でも本当にこの人はただの人間なんだろうかと、そういうことを思わせる奇跡を起こしたと、こういう意味で非常にこの嵐沈めは大事な出来事である。ですから今までのレベル奇跡とは次元が違うものを起こしたということですね。そういうことが、ですから10の奇跡の最初はこういうですね、大変、ものすごい奇跡を起こしたんですね。で、この驚くべき出来事を、興奮冷めやらぬ中ですね、イエスは朝方に、ゲラサの地に着くわけですね。夜明けとともに着くわけですが、繰り返しますけど、このゲラサというのはユダヤ人ではなくて異邦人が住んでいる地に着くわけですね。異邦人の地に初めて着くわけです。ですから初めて外国に行ったような感じですね。そこで、イエス様たちを出迎えたのは誰だろうというと、なんとこの墓場から出てきたですね、ボロボロの格好をした、いわゆる狂人のような人がですね、出てきたわけですね。最初にイエス様を出迎えたのはなんとですね、群衆ではなくてこの本当に恐ろしい風体をした人が出てくると。どんな人かというと、この人はお墓に住んでいるんですね。墓場に住んでいると。で、暴れ回ったり、叫んだりするので、人々は彼を鎖でつないだんですけど、鎖を引きちぎってしまうほどの怪力を持っていたというんですね。そんなのあるのかと思いますが、これはありえない話じゃないんですね。現代でもですね、こう認知症のおばあちゃんとかはですね、こう信じられないような怪力を発揮するっていう話があるわけですが、どういうことかというと、人間の脳というのはですね、自分の体の筋肉とか器官を傷つけないように、こう自分で意識して使える力っていうのはですね、こう制限するんですね。ですから人間は意識があるときはですね、潜在能力全部使えずにですね、自分の体を痛めないように、脳がですね、私たちの力のを制御するコントロール力を持っているんですね。しかし脳がダメージを受けたりですね、あるいはいわゆる火事場のバカ力みたいなね、タガが外れる状況になりますと、こういった脳がですね、私たちのこの力を制御する制御機能がなくなってしまうんですね。でとんでもない力を発揮するということになります。 ですからこれは私たちでも起こりうるんですね。ただですね、そういう普段使わないような力を発揮しますと、これは体が耐えられないような力を使うわけですから、反動があるわけですね。そうすると結局自分で自分の体を傷つけてしまうんですから、私たちは確かに普段よりもですね、ものすごい力を発揮できることもあるんですが、やってしまうと結局体が傷ついちゃうんですね。筋肉がボロボロになるとかですね、ですからそうならないように体は脳はですね、私たちの力を制限してるんですね。ただちょっとこの意識がですね、おかしくなってですね、脳が損傷を受けると、もうとんでもない力を発揮するということがあるわけですね。ですから、こういった、鎖を振り払うとかですね、人々を誰も押さえつけられないほどの力を発揮するということは、あり得るわけです。ですけど、やればやるほどその人自身が傷ついくわけですね。そういう状況であると。ですから、こういう異常な力を発揮して、この人は傷ついてるわけですが、それだけでなくて、さらに自分自身を傷つける、いわゆる自傷行動を繰り返してるんですね。非常にかわいそうな人ですね。ですからもう何かこう自分で自分を痛めつけてるような人なんですね。自傷行動、今日でもリストカットを繰り返す若者がよくいるということは言われていまして、こういったよくリストカットの説明の一つとして、何かをびっくりするようなことをして大人の注意を引きたいんだ、一種の SOS 信号なんだっていう話をよく聞きます。確かにそういうケースもあるとは思いますけど、しかしですね、自傷行為って実はみんなが見えないところでやる方が全然多いんですね。みんなの見える前でこう自分を傷つけるとかあんまりしなくてですね、実は、知らないところでやっているケースの方が多い。ですから自傷行為をしている人に気づかずに、ふとした拍子で、あれ、その傷どうしたのかっていう、そういうふうなケースも多いわけですね。じゃあなんでそういうことをしてしまうのかというと、今日の医学の説明ではですね、いわゆる自傷行為をすると、脳の中に一種のこうモルヒネが分泌される。ですから痛みやストレスが軽減されるというんですね。ですからよく極端な例でこう本当10秒でもう激痛に苦しんでる人にはこう麻薬を打ったりしますよね、病院で。それと同じことで自傷行為をする人もですね、非常にこの辛い、特に精神的な辛さで苦しい時にですね、自分で自分を傷つけてですね、その、一種の麻薬を打つような感じで痛みを和らげると、こういう機能があると。ですから自傷行為をしている人というのは何か普通に考えると痛そうなんですけど、かえってそれで、痛みを和らげていると。ですから特に、精神的なストレスで耐えきれないような人がですね、自傷行為をするというのは、それによって自分をですね、この、痛みを和らげているということが実はあるということなんですね。ですからこの哀れな人というのもですね、もう本当に非常にひどい状態になって、自傷行為をして、自分で自分をですね、こう鎮痛剤を打ってるようなことをするような状況で、苦しんでいると。で、なんでこんなひどい目になってしまったのかということですね。この人は一体どうしてこんなに苦しんでいるのかということは、ここにはあまり詳しく書いてませんが、しかしですね、この男のですね、不幸な背景というのはイエス様との会話の中にですね、そのヒントを見出すことができるわけですね。で、この男に取り付いていた悪霊というのは、今までイエス様は何人も多くの悪霊を退治というか追い払ってきたわけですが、みんなこうイエス様を知ってるんですね。向こうはイエス様を知ってると。神の人だと知ってるわけですね。で、前、エルサレムから来たね、偉い宗教的指導者は、イエスのことをですね、イエスが悪霊に取り憑かれている、悪魔の力で悪魔を追い払っているみたいなことを言ったわけですが、しかし 悪霊本人はそんなことは真っ赤な嘘だってことを知ってるわけですね。ですから偉い宗教学者は全然間違ってて、悪霊の方が正しいことを言ってるということですね。ですから、ここにマルコのアイロニーという皮肉があるわけですが、悪霊もよくイエス様を知ってるわけです。で、こう叫ぶわけです。意図高き、神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでくださいって、なんかこう素晴らしい信仰告白のようなことを言うわけですね。ですから全然この宗教学者でもよくイエス様は分かってるわけですね。ですからこのように悪霊はイエスのことを正しく認識して名前も知っていると。で、イエスの方も今度ですね、その 悪霊に対して名前は何だと聞くわけですね。よく当時ですね、魔術とか魔法の世界ではですね、相手の真の名前、本当の名前を知ることで、 相手がコントロールできる、支配できるっていう、まあ、そういう話があったんですね。古代の人もそういうのを信じていたわけですね。まあ、よく今でも聞く話ですが、相手の本当の名前を知ると相手が支配できるっていうことはあってですね、まあ、イエス様もまあそう考えていたかどうか分かりませんけど、まあ、当時の人々はそう信じてましたので、イエス様が相手の名前を聞くというのはですね、まあ、当時の福音書を聞いている人からするとよく理解できる話ですね。相手の名前を知って相手を完全にコントロールするんですね。で、悪霊はイエス様の命令に逆らえないので、本当の自分の真の名前を続けるわけですね。私の名はレギオンです、レギオンです、私たちは大勢ですからっていうわけですね。ですから悪霊はここで自分の名前を言うわけですね。レギオンという言葉ですね。この言葉はラテン語から来た言葉で、レギオンって結局ローマ帝国の軍団を表す言葉なんですね。レギオンと聞くとローマ帝国の軍団です。まあ、というよりこう当時の地中海世界の人がですね、レギオンと聞けばもうすぐにローマ帝国の軍団を思い浮かべる、そういう言葉です。ですからここはですね、この悪霊の言葉を、まあ、訳すと、私は私のローマ軍団ですというのと同じなんですね。私はローマ軍団だと。でここでこの哀れな男の苦悩のヒント、原因の、苦悩のヒントが明らかになるわけですね。で彼の住んでいたゲラサというのはシリア領、ユダヤ人のシリア領でして、そこを支配していたのもローマ帝国のシリア総督なんですね。ですから、まあ、ガリラヤはね、ユダヤはポンテオピラトというユダヤ総督ですけど、シリアにはシリアの総督がいるわけですね。 ですから、このゲラサもですね、ガリラヤとかユダヤと同じようにローマの植民地だったんですね。でローマの植民地に暮らす民衆の苦労はどこも共通するものがありました。まあ、前も言いましたが、目に見える影響としては税金が高くなると。今まで、まあ、その王様とか領主に払っていただけじゃなくて、ローマ帝国にも、いろいろ払わなくちゃいけないと。で私たちの時代にはこう買い物するために払う消費税がありますが、ローマの時代には他の都市に行くたびにですね、かかる交易のためにかかる、通行税とかですね、住民全税にかかる人頭税とか、まあ、いろんな新しい税金をつけてやると。ですから今までの税金に大体2割ぐらい乗っかる感じですね。 20% 税金アップするという感じになりますね。そういうものがあると。まあ、それだけじゃなくてですね、戦争とか反乱が起きるたびにですね、こう現地調達するんですね。ローマの軍団が来てですね、必要なものを全部村から奪っていくわけですね。食料出せとかいろんなものを出してですね、現地の人からいろんな生活に必要なものを兵隊が奪っていくと。でこれに抵抗したり反抗するとですね、すごい暴力を受ける。ですからまあ何かこう税金以外にも何かこう戦争とか紛争あるたびにこうローマの兵隊がやってきていろんなものを持っていっちゃうと、まあ、そういう非常にこう嫌な状況が続くわけですね。でみんな嫌なわけですね。ローマに対してこう反発とか憎しみを覚えるんですが、まあ、しかしそれを表立って表にすることはできないと、表明できないと。まあ、でも言えなくても心の中に怒りが溜まってきますので、どっかに吐き出さなくちゃいけないと。でその怒りの矛先が家族に向けられると、まあ、家庭内暴力になってしまうと。で自分自身に向かうと、まあ、自傷行為になると、まあ、そうなっていくわけですね。でしかもこの自傷行動というのは先ほど申しましたようにある種のこう鎮痛作用ですね。痛みを和らげるそういう作用があるわけです。まあ、しかしそうやってその、まあ、自傷行動という鎮痛作用に耐えるうちに、まあ、自傷行為の頻度が上がっていってですね、その一種中毒化してしまうと、もう自傷行為がやめられないと、依存していってしまうと。そうすると精神がおかしくなっている、バランスが壊れていく、精神が破壊されていくわけですね。でさらに言いますと、人間は霊的な存在ですので、こうやってもろく傷ついた精神というのは悪い霊、悪霊の餌食になりやすいということが、まあ、聖書の主になるわけですが、まあ、結局そういうですね、もともと弱いところに悪霊がたくさん来ると。で彼の中には多くの悪霊が住み着いてしまったということですね。ですから彼の精神はローマの軍団に蹂躙されているこう植民都市のようなありさまになっている。もういっぱいのたくさんの霊が入ってしまったということですね。でこういう悲惨な状態にある人が解放者であるイエス様に出会ったというのが今日の場面ですね。でイエスはその人を解放するために、彼の中にいた悪霊のですね、軍団レギオンにですね、退去するように命じるわけですね。しかしこの悪霊の軍団はこの地方から出てきたくないと、この ゲラサから出てきたくないということを言うわけですね。なんでこの悪霊たちがゲラサという土地に固執したのか、その理由は分かりませんが、おそらくは彼らは自分たちが、ゲラサ、人間界から追放されて、こう人間に害を及ぼせないところに幽閉されるということが、あるということなんですね。ですから、ちょっとそれはどういうものかは我々にはちょっと分かりませんが、悪霊の世界ではですね、この人間に手出しできない、そういうところに閉じ込められてしまう、それを恐れていたということがあると思うんですね。あるいはですね、ちょっとこれもわからない点ですが、人間はやっぱり生きていくために食料や水というのが必要なわけですね。で、悪霊っていうのは別にそんな食料や水入れませんが、その悪霊たちもですね、こう存続のために、ある人の精神に寄生をして、何らかのこの必要なものを奪っていくっていうことがあったのかもしれません。こういうのはわかりません。霊の世界というのは伺いしていませんが、とにかくこの悪霊たちは、この人から出ていくことは、イエス様の命令なんで分かったといったもののですね、この地域から出ていきたくないと、この地域にいさせてくれと頼むわけですね。で、悪霊どもをですね、じゃあこの人から離れて他の人に行きたいと言ってもイエス様は許さない、それは分かっているので、じゃあ豚に行かせてくれというんですね。豚に取り付かせてくれと、人間はダメだけど豚ならいいでしょうということですね。これはですね、ご承知のようにユダヤ人は律法に従っていて豚が食べれないんですね。ですから、とんかつとか食べちゃいけないわけですね。豚が食べちゃいけない。で、豚自体もですね、ユダヤ人の中では不浄な生き物とされてますので、豚を飼わない、家畜としても飼わない。ですから、この悪霊たちもイエスがユダヤ人ですので、ユダヤ人が避ける豚ならば、取り付くことを許してくれるかもしれないと思ってですね、必死に豚に生かしてくれと頼むわけですね。人じゃダメだろうから、せめて豚に生かしてくれというわけですね。そうすると都合よくそこに2000匹もの豚がいるんですね。たくさんの豚がいたと。レギオンというのはですね、ローマ帝国のレギオン軍団って大体5000人の軍団と言われてますので、このレギオンと名乗った悪霊たちも数千人 の悪霊という可能性もあるわけですが、悪霊の大軍団ですね、これを吸収できるほどの数の家畜が目の前にいたわけです。あそこに行かせてくれと。で、この豚って何かというと、おそらくこんな数の豚っていうのは普通にはいませんので、食用ですね。明らかに人間が飼っていた食用豚であると。食用といってもユダヤ人は豚食べませんので、ユダヤ人じゃなくて違法人のための、外国人のための食用の豚であると。で、イエス様も悪霊たちに豚に乗り移るのは許したわけですね。そこで、ちょっとすごいですね、この一人の人に閉じた悪霊が退去してこの豚のところに突進をしていた。でかくて哀れな豚たちは悪霊に取り憑かれてしまったわけですね。でその結果は恐ろしいもの、恐るべきものになってしまった。豚たちは狂ったようになって険しい崖を駆け登ってそこから真っ逆さまに湖に落っこってしまった。そこで溺れ死んでしまったわけです。で悪霊というのはこう病んだ人間の精神に取り憑いてそれをこうコントロールする力は、あるということなんですが、おそらく動物の精神をコントロールすることはできないんですよね。動物にはコントロールできないと。でかわいそうな豚たちは自分の精神に入り込んだこの異物に対して強烈な拒絶反応を起こしてまるで集団自殺でもするように、湖に飛び込んでいったわけです。悪霊たちも豚に取り付けばなんとか生き延びれるかなと思ったわけですが、この悪霊の思惑に反して豚たちはこの悪霊を道連れにしてこう自ら命を絶つような行動を取ったという、それがこの出来事なわけですね。すごい出来事、もう本当に見た人がもう驚愕のシーンだと思うんですが、ただこの出来事ですね、豚に乗り移って湖に飛び込んだという話はですね、これはある人のある個人のですね、解放物語として読むことももちろんできるわけですが、これはある種一種の政治的な暗示、風刺として読むこともできます。これは単に文字通りの意味じゃなくて政治的な意味、解放劇としても読むことができるとですね。で、どういうことかというとですね、私たちって今民主的な国家にいますので、例えば政治家とかですね、総理大臣のことをいろいろ揶揄してもいいわけですね。批判もできるしですね、表立ってですね、 このおかしいということは全然言えるわけですけど、まあ国によってはこういうね、そういうことで言うと捕まっちゃったりこう逮捕されることもありますよね。独裁者を批判するとある国ではもうすぐ逮捕されてですね、下手すると命も失いかねない、そういう場合もあるんですね。で、私たちが、まあ、日本じゃなくてそういう国に住んでるとすると、じゃあその独裁者をですね、私たちが命がけで批判するかできるかというと、なかなかね、まあそういう人もいるとは思いますよ。その命がけで勇気を出してですね批判する人もいるでしょうけど、なかなかできないわけですね。こうもう家族もいるしですね、友達にも迷惑かかるんでちょっと批判できないけれど、いや、そういう時どうするかというとですね、ある種の風刺を使うんですね。風刺、つまり分かる人にだけ分かる形で独裁者を批判すると、表だって言わないんだけど、なんかこう一種の暗号みたいな感じでですね、あの独裁者のことを揶揄してそう批判するってことはやりますよね。これならなんとか、命は助かると。でしかもこのメッセージは分かる人には分かるんで、ちゃんと意味は伝わるというですね、そういう風刺で、今日のこのレギオンの箇所もそういうふうにして読むこともできるということですね。まあ、どういうことかと言いますと、この豚の大惨事というのはですね、あの旧約聖書のある出来事を思い起こさせるわけですね。でこれはさっき言いましたけど、銃の奇跡を起こしたモーセが起こした奇跡ですが、まあ、モーセたちがですねエジプトから逃げた時にエジプト軍が追っかけてきたんですね。で一番有名な奇跡ですね、紅海、海が割れて、エジプトの軍隊が海の中で溺れて死んだって話ありますよね。これは聖書で一番有名な話の一つだと思いますが、まあ、このです、ね、外国の軍隊が海で溺れ死ぬという話をですね、思い浮かべながらこのレギオンを読みますとね、このレギオンと呼ばれた悪霊たちはこう、まあ、ローマ軍団ですよね。レギオンってローマの軍団が海に起こって溺れるとかですね、豚っていうのはこれユダヤ人かつ異邦人のシンボルなんですね。ユダヤ人は豚食べないので、豚っていうのは異邦人のシンボルと、ですから豚の大群、あのレギオンが海で溺れ死ぬというのはですね、エジプト軍が海で溺れ死んだようにですね、神様がローマ帝国の軍団を滅ぼしたというふうにも読めるわけですね。ですから海の中で、レギオンが、まあ、ガリラヤ湖って海とも言われてましたので、ガリラヤ湖の中でですね2000匹もの豚が死んだというのは、ローマの大軍団が神の力で滅ぼされたというふうにも読めちゃうわけですね。でなかなかこれは非常に示唆に富んでいること で、福音書というのはですね、基本的には福音書を読んでいて、こうローマ帝国ですね、当時の世界帝国、ローマ帝国の破滅を暗示させるような記事は全くありません。でローマを批判するところもありません。で新約聖書の中でですね、ローマ帝国の破滅を描いているのはヨハネ黙示録だけですね。これってなかなか面白いことで、まあ、旧約聖書を読むとね、バビロンとかアッシリアとかですね、そういう国が滅びるっていう、こう予言がいっぱいあるんですけど、新約ではこのローマを滅びるって記事は一つもないんですね。で唯一の例外がヨハネ黙示録ですね。黙示録だけがローマの破滅を描いてますけど、ただこれも非常にこのいわゆる象徴的な表現を書いていて、ローマって言葉は一度も使わないですね。ローマと使わずに獣と言ったりですね、娼婦と言ったり、いろんなあの暗示的な言葉を使ってローマを批判しているので、一切ローマを表だと批判してないんですね。まあ、バビロンと言ったりしてますけど、ローマのことをね。ですから、まあ、新約聖書全体の中ではですね、まあ、黙示録を例外としてもですね、新約聖書全体ではローマに対してこう批判的なことを書くのは非常に慎重だったんです。まあ、そりゃそうですね、ローマはもう大帝国ですので、まあ、キリスト教、生まれたばっかりのキリスト教はですね、もともとこのいろいろユダヤ人とか異邦人に迫害されている中でですね、ローマ帝国すら敵にしてしまったらですね、もう、存続そのものが危ぶまれると。ですからやっぱり福音書記者、聖書記者もローマを批判することは非常に慎重であったということが言えるんですね。で福音書の中では本当にローマを批判する記事は皆無だと言っていいと思うんですが、まあ、しかしこのレギオンの今日の箇所は例外と呼べる箇所なんですね。もちろんこう真っ向からのローマ批判ではないわけですが、まあ、しかしローマ軍団を意味するレギオンという言葉、あるいは異邦人のシンボルである豚、まあ、そういう、まあ、犬とか豚というのは異邦人を表すことが多いんですが、そういう存在が 滅ぼされるという、神によって滅ぼされるというのはですね、まあ、分かる読者にはこれローマ帝国の破滅を暗示しているように受け取れるんですね。で、この出来事を目撃したゲラサの人たちももしかするとそういうほのめかしに気がついたかもしれません。レギオンという名前を聞いてですね、彼らもローマの支配下にあったわけですからね。イエスの行動の背後にですね、ローマへの何かの批判を読み取ったということもあり得るわけです。で、彼らもですね、実際イエスの奇跡を見てびっくりします。自分たちがどうしようもない、手に負えないこの狂った人がですね、正気に戻してしまった、そのイエスの力には衝撃を受けたわけですね。ただですね、今までガリラの場合はイエス様の癒しの奇跡、あるいは悪霊払いを見るとですね、みんながもう大歓迎しますね。ぜひ行ってくださいと、もうどこにも行かないでくれと、私たちの病を癒してくれ、悪霊を追い出してくれって願うのに、今回はゲラサの人は出てってくれって言うんですね。もう全然違いますね。今までのガリラではですね、この奇跡を起こすためにみんなイエス様のことをですね、引き止めようとすると。で、今回は出てってくれという、なぜ、イエス様のですね、この力を見てですね、あ、他にもいっぱい、かわいそうな人いるんで、悪霊を追い払ってくれ、病を癒してくれと頼まずにですね、出てってくれと頼んだのかというとですね、まあ、そこには2つの理由があると思うんですね。まあ、1つは、このイエスの癒しをある意味で迷惑だと感じたからだということですね。さあ、2000匹もの食用の豚を失ってしまった。これすごい大金ですよね。もう2000匹の豚を一瞬にして失ってしまった。このものすごい経済的損失を見てですね、このイエスというのはちょっとこの、自分たちに何かこう災いをもたらすかもしれないと、まあ、確かにこの一人の人を助けたのは素晴らしいんですけど、やっぱりこう世の中ですね、あの一人の人の命よりもですね、お金を大事にする人も多いわけですね。そういう意味ではあまりにもこの経済的損失が大きい、イエスは危険だというふうに感じたということですね。で、もう一つは今申しましたように、この悪霊の名がレギオンだという、レギオンを退治したという話を聞いて、なんとなくローマ帝国に対する反抗的な批判的なメッセージを感じ取ったということですね。で、このゲラサというのはローマ帝国の覚えのめでたい都市なんですね。ローマ帝国にべったりの土地だと、後の時代にはローマ帝国の皇帝をね、記念するこう門を作ったり、いろんなそういう土地なので、ローマ帝国との関係を良くしておきたいと、帝国との摩擦とか対立を避けたいと。ですから、こうイエスがですね、ローマ帝国をやっつけるみたいな、そういうことをですね、ほのめかすだけでも迷惑だということもあったと思うんですね。ですから、こういう理由で、まあ、経済的な理由、政治的な理由で、このすごい癒し人だと感心しながらもイエスを追い出したということですね。まあ、しかしイエスから悪霊を追い出していただいた男だけは別なわけです。彼だけはイエスに従っていきたい、弟子にしてくださいと願ったわけです。しかしイエスはそれをお許しにならなかった。まあ、それでもイエス様は自分のことを伝えてもいいということを言ってるわけですね。今まではイエス様はですね、病を癒してもですね、このことは言っちゃいけないっていうケースが多かったんですよ。これは伝えてもいいですよってことをですね、この人には許しを与えてます。で、そしてこのイエス様から大きな恩を受けたこの人は、イエスのことのデカポリス、この異邦人の人々に、つまり異邦人に述べ伝えたわけです。ですから彼はですね、パウロよりも早くですね、異邦人に福音を伝えた最初の使徒とも言えるわけですね。彼は異邦人に福音を述べ伝えた。ですからこれからイエス様はですね、後半の部分で異邦人のデカポリスに行くわけですが、まあ、その時に人々がイエスを迎え入れる一つの大きな理由はですね、この癒された人があらかじめイエスのことをデカポリスに述べ伝えていた。だからこれからイエス様がこれからですね、後半の奇跡の方でディカプリスに行くときにですね、人々がイエスを迎えたというのはこの人のですね、働きが大きかった。ですからこの病を癒された人、悪霊を追い出してもらった人はですね、本当に異邦人のための人になっちゃったんですね。そして大きな働きをしたということがあります。まとめになりますが、今日はですね、これからイエス様がユダヤ人と異邦人の間で行う十の力ある技を学んでいくわけですが、その最初の2つを学びました。その最初の一つは自然の猛威を鎮めるという神のごとき技とですね、大勢の悪霊に取りつかれた哀れな外国人を救い出すという話です。これまでもイエス様は多くの病人を癒したり、悪霊に取りつかれた人を救ったりしてきましたが、これほどのスケールの奇跡を行ったのはこう初めてです。ですからイエスは非常に優れた癒し人、悪霊払い師であるのにとどまらず、もっと大いなる存在だということをこれから明らかにしていくわけです。 まあ、ただですね、これからあまりにもこのちょっとレベルがものすごい奇跡が次々出てきますので、まあ、現代の人からちょっとこれ本当なのかなと、こんなことがあるんだろうか、とても信じられないっていう人も多いと思うんですね。まあ、今までの奇跡と比べてちょっとこうあまりにもすごいので、どうなのかと、実際このこれからの10の奇跡を全部文字通り信じるべきなのか、あるいはこのイエス様の偉大さを示すためのある種の象徴として、例えとして読むべきなのかという、まあ、議論も実際あるわけです。まあ、例えってどういうことなのという、例えばこれから出てくるです、ね、イエス様が5つのパンと2つの2匹の魚からですね、5000人分の食事を作ったという話をですね、まあ、これを文字通りに5000人のですね、胃袋を満たしてあげたという話ではなくて、イエス様がこの人々の霊的な渇きを満たしたというふうに、まあ、象徴的に捉える解釈もあり得るわけですね。ですから必ずしもこれからの奇跡を全部文字通りに捉えなくてもいいんじゃないかという人もいるわけですね。で、私、まあ、個人としてはですね、病の癒しとか悪霊の追い出しというのは、まあ、そのまま信じていいと思うんですが、まあ、確かにこれから出てくる10の奇跡は、まあ、必ずしも文字通りに捉える必要ないのかなというふうに思います。というのは福音書、まあ、聖書自体がですね、私たちが考える以上に象徴的な表現がたくさん出てくるということがあるわけですね。むしろ大事なことは、まあ、これからイエス様がなさる10の奇跡はですね、私たちの生きている時代にも形を変えて起こりうるということを信じることですね。私たちも人生の荒波、海のような荒波に翻弄されたりですね、あるいは食べるものにこと書くとかですね、精神がボロボロになる、まあ、こういうこともあり得るわけですが、まあ、そういう時にもこうした奇跡を起こされたイエスの霊が私たちの中に働いておられる、おられていて、さまざまな形で私たちを助けてくれるということを信じるということですね。まあ、この福音書に書かれたそのままの奇跡が繰り返されることはないわけですが、しかし私たちのそれぞれの置かれた状況の中で最善の形でイエス様が助けてくださるということです。まあ、そういったことを希望を持ってですね、読んでいきたい。これからのこの奇跡本当なのか文字通りなのかということを考えるようです。こういったイエス様の救いの技は私たちの時代にも起こり得るということを信じてですね、読んでいきたいと思うわけですね。ではお祈りします。神羅万象を支配し、また霊界の存在である悪霊たちをも完全に従える神様、その名前を賛美いたします。イエス様はまさに神様のみができることを行ってご自分の権威を示されました。そして主イエスは今も私たちと共におられ、同じ力で私たちを助けてくださいます。そのことを感謝いたします。今日の私たちも自分の力ではどうしようもないような困難に囲まれていますが、どうか主の力によって助け導いてください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。